分けをやはりしまして、一つの礼拝で、まあ、10人から12、3人ぐらいですかね、12、3人ぐらいの、多くてもそのぐらいの人数にしておいて、それで、ね、それをちょっと超える場合は、やはりね、ちょっとクラスターっていうね、事柄の観点から言うと、あんまりよろしくはないので、そのぐらいの人数で、一応、一家の礼拝を進めることができるような環境にしたいというふうに思います。また、仕事上ですね、例えばまだ感染のリスクを避けたいというふうに、思われるもし方がいらっしゃったら、インターネットの対応をしていただいて大丈夫ですし、ね、それから感染の様子を、ね、見ながらちょっと、ね、進めていきたいと思います。北九州であるとかね、そういった地域で、ね、若干まだ感染者が、ね、増えるような傾向がありますので、ですから第2波という点の、ね、リスクを避けるということが、ね、非常に重要でみたいな面があります。ですから、ね、第2波の、ね、形につながらないように、感染の、ね、再び感染が拡大していくようにつながらないという形を、視野に入れつつ、ただね、できる事柄を少しずつやっていくという形で対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それで白馬のキャンプについてもですね、7月の間はホテルがですね、運営をしないということになったそうなので、ですから、白馬のその7月の白馬に関しては、やらないと、ね、いうことです。で、8月の頭ですね、8月の1週目ぐらいの時に、今のところ限定300人だったかな、限定300人ぐらいにしてやるという、ね、案が浮上しているということを聞いております。ただちょっとどうなるかは、ね、まだわからないので、ぜひ御心がなるようにお祈りをしていただきたいというふうに思います。 トナム戦争の中で、あのまさにその死に瀕しているようなあの兵士たちを目の前にして、 あなたはイエス様を信じてますかっていうことを聞くわけですよ。なのでチャプレンっていう人にすればいいわけね。 でチャプレンがあなたはイエス様を信じてますかって言ってね、で信じてますって言ったら、あのはい、じゃ あなたはね、あのもしここで死ぬようなことがあったとしても、あなたはこれから天国に入ることができるから、あの、ね、そこは心配しなくて大丈夫だって言って、それで心を合わせて祈りましょうって言ってね、それであのお祈りを始めたりするんです。でそういうふうにやはりあの死を目の前にして、あるいは問題や困難を目の前にして、あの祈るっていうパターンがね結構出てくるんですよね。であのすごくね、私がびっくりしたのが、あのだいぶ前の20年ぐらい前の映画だと思うんですけども、あのディープブルーというね、あのサメの映画があるんですね。見たことある人いますかね。知らないですね。で、あの私あのサメの映画とかなんか好きでね、ミキさん嫌いなんですけど、ね、あの家でね DVD とかね見ようって時にね、そのサメの映画を見たいって言ってね、なんでまたそういうものばっかり見るのって怒られるんですけども、あのそのディープブルーっていうねその映画をねこの見たんですよね。でそしたらですね、非常にあの面白いんですけど、そのサメがねこううようよこういるその海のところにどうしても脱出して、その海にねこうね人が向いていかないといけないね、脱出できないっていう場面 で最後その出てくる、ね、人間が3人ぐらいね、の登場人物がいるんですけど、そのまさに海にこうこれからね水がガーッとこう上がってきて海にまさに行くっていう時に、その3人が手をつないでお祈りを始めるんです、ね、その時にお祈りする内容が何かっていうと、天に増します我らの父を願うか皆を赤めさせたまえっていう主の祈りになるんですね。ですから、あのやはりあの欧米の国々、キリスト教圏の国々の中で、やっぱりいざとなった時に祈ろうってなった時に、あの手をつないで、あの主の祈りを天に増します我の父よって祈るっていうケースが、やはり今でもあの結構な頻度であるんじゃないかなっていうふうに、あの私は思っています。さあ皆さん、あの礼拝で主の祈りをお祈りしますね。で主の祈りをお祈りするときに、あの自分が何を祈っているのかということを、あの考えながら祈ったことってありますでしょうかね。意外と、ね、あの習慣的に祈っているので、あの自分は何を祈っているのかよく分からずに主の祈りを祈っているっていうようなことって、あの結構あるんじゃないかなというふうに思いますですね。で、主の祈りっていうのは、イエス様が弟子たちに対してこのように祈りなさいっていうふうに、あの 祈り方として教えている祈りでもあるんですよね。ですから非常にあの祈りという点で、あの私たちが祈るという時に、あのあこういうふうなアプローチを持って、こういう姿勢を持って神様に向かってお祈りをしていくっていうのが、あの、まあ、一つ正しいやり方なんだなっていうことをこの中で学ぶことができるっていうね、そういう模範でもある。でそのわけで、ちょっとあの主の祈りっていうことについて、ちょっと何回かに分けて、あの礼拝の中で、メッセージをしていきたいというふうに、思います。で今日は、前半の一番最初の部分のところを、前の部分っていうのがマタイの福音書の6章のところに出てきます。で今日はちょっとその先に前提のところを詳しくやってから、内容の方に入っていきたいと思います。でマタイの福音書の6章をちょっとじゃあ皆さんお開きになっている方は、最初に6章の5節をご覧になってください。6章の5節にこう書いてあります。また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。で彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。こう言ってるんですね。祈るって言ったときに、偽善者たちのような祈り方っていうのを 真面目な人なんだっていうパフォーマンスを見せるために祈りの格好をするっていうのは、その祈りの本来の目的ではありませんよ、本来の姿ではありませんよって言ってるわけです、ね。ちょっと脱線しますけれども、私とね、妻とね、いろんなとこ出かけるとね、たまに偶像に出くわすわけですね。で、それでね、偶像に出くわすときに、その偶像に対して、いわゆる生きた、まあ、悪霊の祈りですけどね、悪霊のね、生きた悪霊の祈りが積まれているのかどうなのかってね、行くと大体わかるんです。ね、行っては大きな、例えばね、その偶像の場所だったとしても、例えば観光地化されていたりとか、ね、そういったものってね、それほどね、霊的な強さがなかったりするんですけども、来る日も来る日もね、ちゃんと祈、まあ、逆の祈りですけど、ね、ちゃんとその、まあ、悪霊に捧げたいのに、本来はね、そうじゃない方がいいわけですけども、ね、霊的な力を持ったやつって、やっぱすぐ分かるんですね。ね、で、サタンの側もそうだと思いますけど、クリスチャンの側もね、同じことがあるからね、ちょっと似たような面があるっていうことをね、覚える必要があります。ね、祈るっていうことが、神様に対して、ちゃんとその向かい合っていないもの、つまり祈りのパフォーマンスとしてなっているものというのは本来の祈りではないですよということを言っているわけです。じゃあ祈るときにどうすればいいですかというのがその6節、隠れた部屋で祈りなさい、ね、戸を閉めて隠れたところで聞いている天のお父様に祈りなさいっていうんですね。知らない神様にしか祈ってない、神様にしかその課題を知らせてないっていうものが、ね、神の方法で聞かれた時にやっぱりね、私たちは神様って生きて働いてるんだな、神様は祈りに耳を傾けておられるんだな、神様はやっぱり生きて働いておられるんだなっていうね、恐れにつながるんですよね。ともすると私たちが祈るって言った時にこうなりがちなんですね。うちのね、長男泉っていうのがいるんですけども、ね、泉くんがね、確かまだ5歳ぐらいだったと思いますけども、長野のおじいちゃんおばあちゃんが、ね、その当時の岡山だったんですよ。岡山の、ね、家にやってきた時だったんですね。で、その岡山の家に長野のおじいちゃんおばあちゃんがやってきた時に、ある時に、ね、泉くんがね、当時の泉くんがこう言ったんですね。おばあちゃんだったと思います。おばあちゃん、僕ね、今ね、お祈りしてるんだ。確かその頃は、機関車トーマスだったから、なんかね、おもちゃがね、欲しいのがあって、なんか、このおもちゃが欲しいから、神様、このおもちゃが与えてくださいって、僕、お祈りしてるんだ、おばあちゃん。って言うんですよね。ね、おばあちゃん、僕ね、神様にお祈りしてるの。ね、このおもちゃが与えられるようにって、おばあちゃん。ね、神様以外におばあちゃんが知ってるわけです。で、そうするとね、おばあちゃんとおじいちゃんが何ね、1ヶ月後ぐらいにね、お金を出してそのおもちゃを買ってくれるっていうね、いうパターンになってね、泉くんはそれを期待してたんでしょうね、おそらくね。で、泉くんだけの話じゃなくて、こういうパターンの時ってね、私たち結構あるんじゃないかと思うんです。ね、神様にしかこの祈りの課題を出してないんじゃなくて、神様、まあね、教会でね、このために祈ってくださいっていうことでね、その共有するっていうことがありますから、それはね、皆さん、そうするなって言ってるんじゃないですよ。それはそういうふうに必要があってそうすることなので、しかし、神様ではなくて、人に期待してこの課題を公開する。人に期待して、人から何とかしてもらおうと思って、その情報を知らせるっていうパターンの時に、実は私たちの心が神様に向いてないっていうパターンの時、それは実は祈りの本来の神、祈りの力、本来の祈りを通して働く神の、ね、力を体験することにとっての邪魔になってしまいますよっていうパターンがあるんだっていうことをね、私たち知っておく必要があります。大和教会で私は神学生をしていたんですけども、当時友道牧師のご長男 者と賛否のリバイバルキャンプ の第1回目だと思いますけども、あれにね、当時アメリカ子供チーム、マーリンアメリカ子供チームって言ったんですよね。それに私と小一君とね、2人が山本君が参加することができたんですね。で、彼はその時研究が与えられて、ね、それで彼はそこのアメリカチームに行って、すごくね、アメリカの気に入ったんですね。で、僕はその英語を喋るっていうことをね、英語の勉強もしたいので、高校をアメリカで留学したいって言い始めたんです。ですね。で、皆さんご存知のように、アメリカの学校は9月から入学式なんですね。で、日本は4月が入学式じゃないですか。つまり半年間ちょっと時間があるんですね。で、時間があるので、その間、要するに3月に日本の中学を卒業して、その間に、英語の勉強をするための学校を数年、3ヶ月ぐらい入るっていう方向でどうかっていうことで、そのように祈ってたわけなんですね。で、ところが牧師家庭でね、やっぱりね、兄弟に行って、それでアメリカに一人留学させるってすごく大変なことなんですね。で、お金が必要なのでっていうことで家族で皆さん祈ってらっしゃったんです。で、富樫牧師が当時、ね、光一君の米国留学のための費用が満たされるようにっていうね、課題については教会に公開してたんです。で、ところが富樫牧師がね、決していくら必要なのかっていうことについてはね、情報を公開しなかったんですね。ね、で、それで徹夜祈祷会っていうのをね、当時やってて、徹夜祈祷会って、ね、私とね、富樫牧師だけの時とかね、富樫牧師光一君の留学のためには結局あといくら必要なんですかね、ね、ちょっと脱診して、それで私 えてくださったっていうのをやっぱり、ね、はっきりと知る機会になるんですね。ですからもし皆さんが個人的なその祈りっていうことからを祈っていくときに、ぜひ人の協力は、ね、大事ですよ。人の協力は大事なんですけども、ね、しかしそれは神様があの人に協力を要請しなさい、あの人の助けを求めなさいと神の方法の中でそれをやるならいいんですけども、神を師様をすっ飛ばしてあの人に頼ろう、神様をすっ飛ばしてこの人に頼ろうってやっちゃうと、神がやってやろうとしている解決になかなか行き着かなかったりする場合があるんですね。ですからまず、人のところではなく自分の能力ではなくて神様のところに行って祈って、神様はこの問題どう解決しようとしてますかっていうことを求めるっていうことは、実はね明確な神の祈りの答えを見ていく際に非常に重要なんだっていうことをね覚えていただきたいと思います。さあちょっと前後しますけども、7節、また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです、ね、だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですと言っているんですね。で、異邦人、まあ、私たち日本人の感覚だと、クリスチャンではない方々の、いわゆる神頼みというね、いうパターンをちょっとね、イメージしていただきたいんです。私はクリスチャンになるときに、ね、母親が末期の癌になって、それがきっかけでこの母が教会に来始めたんですね。当時は母親がその教会に行ったり行っただけで、家族は誰も教会に行こうとしませんでした。ね、そして最初私たち子供たちもそんなね、神様ってそんな、そんな聞かれるのみたいなね、すごくね批判的な目で母を見てたんですよね。でうちの父親もすごくねその母に対して いやあなたがキリスト教やのそれはあと自由だ、ね、でも私は私のやり方でやったのこの病に、ね、向き合うからって言って ね言ってね、決してそのイエス様を信じるって方向に行かなかったんですよ。である時に家から、ね、学校から家に帰ってきたらうちの父が和室のとこでね、なんかね、なんか習字のね紙なんかなんか書いてるんですよ、ね、でそのね紙がなんかねもういっぱいあるんですよ、ドーンって書いたの。でお父さん何やってるのって聞いたら、うちの父がまだクリスチャンじゃない時ですよ、ね、なんかね写経をやるって言うんですよね。それでこの なんか写経を何枚かしようか忘れましたけど、なんかね何1万回だったかなんか忘れましたけど、なんかそのぐらい書いたらなんかね病がね吹き飛ばすことができるって、ね、いう話だからそれをやるって言うんですよ、ね、それでうちの母がねそんなことやってもね癒されないと思うよって言いながら、いややるとかなんか言ってね、なんかやったらしいんですよ。で結果なんか病は吹き飛ばせませんでした、ね、でただしこの中で、ね例えば言葉数が多ければ祈りが聞かれるんじゃないか、ね、何百回唱えれば聞かれるんじゃないか、何千回書けば聞かれるんじゃないかっていうような意識っていうのは日本人 その宗教観の中にもそういったことってあり得ると思うんです、ね、で聖書はそれに対して言葉数が多ければ唱えれば何千回、書けば借りる、そういうもんじゃないって言ってるんですね。一方でこのマタイの福音書7章次のページめくっていた7章には求めなさいそうすれば与えられますという言葉があります。これは求め続けなさいそうすれば与えられますという意味なので、これは同じ課題に関して何回も何回も繰り返し繰り返し祈るということを聖書は一方で教えてるんです。しかしここではただ言葉数が多ければ聞かれるってもんじゃないって言ってるんですね。逆ちょっとね逆なことを書いてあるように思いますね。要するにこれはこういうことです。神様との祈りっていうのは神様との人格的な交わりなわけです、ね、神様との生きた、神様は人格でありますよね。神格もしくは異格と書きますけども、しかし神様も、私たちよりもはるかに高い としておられる。私たちも神様を喜び、主を称えるっていう、そのような交わりの中で実は祈りっていうことが働いていくんだよっていうことを言っているわけです、ね、ですから、ただ繰り返し、ただ交わりっていうものを無視して言葉数が多ければ、ね、聞かれるのではないっていうことを言っているっていうことをね、覚えていただきたいと思います。そしてね、興味深い箇所があります。